お祈りもありましたように今日は私たちの教会創立72周年を迎えまして記念の感謝の礼拝を捧げております。また後で紹介しますが、ちょうど50年の時に良き記念誌が作成されまして、まだ受け取っていらっしゃらない方おられましたら、ぜひぜひ今日後で鴨野さん係してくださると思いますので、お受け取りください。ちょうどそこにも、明かしされていますが、正確に言いますと、1946年11月3日に、近くの港川伝道館の、戦後の焼け跡の中で、天幕を用いての伝道が始まりました。ですから、1946年ということから数えて72年ということになるんですが、ただ、それは11月の3日であったと記憶しております。で、なぜ9月の一番最初の日に、創立記念礼拝するのかというと、1950年の9月の3日に、実はこの場所に移ってきて、前の街道が、設立されたという、建て上げられたということで、合わせてですね、うまい具合に合わせなさったなと思うんですが、46年が、そして教会が建ったという、伝道開始から、72年、教会が建ってから、ということですね。私たちは、やはり心から感謝したいと思います。私なんかその時いない一人ですけれども、ここまで福音が述べ伝えられてきたということを、そしてそれが途絶えることがなかったことを喜びとしたいと思いますし、そして群れが立て上げられてきたということを続けてその技が進められるようにと、さらに深められ、高められ、広げられますようにと祈りつつこの場におります。さて、いつもの箇所とはちょっと違うところを、今週と来週、このフィレモンへの手紙を開きました。いろんな理由があるんです。いつもだったヤコブの手紙かルカによる福音書なんですが、いいですね。先ほども準備祈祷で、たかだか2ページですが、一気に読みます。だいたい聖書というのは一気に読むのいいなと思うんですが、フィレモンへの手紙、1節から25節までですので、ぜひ、また、来週残りの部分から説教しますので、お読みいただきたいと思うんですが、このフィレモンへの手紙というのは先にエフェソの信徒への手紙、フィリピの信徒への手紙、コロサエの信徒への手紙。すみません、こちら新教大学でやってますのでどうぞよろしくお願いします。その四つともですね、いわゆるパウロ先生がローマの獄中にいたときに、ある意味では不自由な中で、それぞれのエフェソの教会の人々に、フィリピの教会の人々に、コロサイの教会の人々に送り届けられた手紙。そしてもう一つ今日開きました。非常に個人的でありますが、フィレモンへの手紙。これは個人名でありますけれども、届けられました。このフィレモンというのは、先ほど言いました教会のコロサイにいた人であります。非常に個人的な手紙であり、来週開きますが、9節見てみますと、年老いてと書いてある。来週開いていただく理由分かっていただけると思います。年老いた。と言っても私ぐらいの、私はちょっと若いぐらいの年だったと思うんですが、パウロが年老いた時に、これらの手紙を書き送りました。で、先ほど紹介しましたエフェソの教会、フィリピの教会、コロサの教会は、決して問題がなかったんじゃないです。私も最近気づいたんですが、エフェソの教会も結構問題があったぞって分かっていた。どういう問題があったって、不道徳の問題があった。手紙もそれ出てきます。で、フィリピの信徒への手紙を見ますと、不一致という問題がありました。婦人同士がなかなか合わなかったと書いてある。聖書って生々しいとか。で、コロサイの信徒への手紙は、異端が飛び交っていく中で教会が戦ったというのがありますが、このフィレモンへの手紙は確かにコロサイにいた人でありますけれども、そういうことは一切伺い知ることはできない。ですからある人は、理想の教会を除く小窓のようだと言いました。もう一度言いますね。理想の教会をこう覗き見るような小窓のような手紙だ。なるほどなぁと思ったんです。さて、ちょっと少しく一節から三節、名前が出てきますから、ちょっと注目しながら聞いてください。ここにパウロの協力者であったフィレモンという人が出てきます。この人が、この家にある教会の、主催者と言いますか、責任を持った人でありましょう。で、姉妹、アフィアという。おそらく、この女性は、 フィレモンの奥さんではなかったであろうかと言われています。そして、戦友アルキポ。まあ、後世の人はいろんなものを調べて、こう、想像をたくましく言うんですが、このフィレモンとアフィアの息子ではなかっただろうか。いやいや、そうじゃない。戦友とあるから、このコロサイにあった家にある教会。まあ、こんな立派な教会じゃないんです。当時は家が教会だった。まあ、比較的、余裕のあった家であったろうと思いますし、そこに大勢の人が集まった、そこが教会でありました。その家にある教会の伝道者でなかっただろうか、とも言われます。なぜこれが言えるかというと、コロサイの信徒への手紙をちょっとそれを伺わせるとかあるものですから、今はそれ触れません。まあ、とにもかくにも、このフィレモンたちの集まっていた教会は、もう、心いっぱい、パウロは感謝してるんです。その言葉が今日の中心聖句の4節です。私は祈りのたびに、あなたのことを思い起こして、いつも私の神に感謝しています。いつも感謝しています。それは、5節に書かれていることでもあるんですが、信仰から溢れ出るところの、まさに愛が溢れていた。そのことに対して、パウロは、いつも神様に感謝してた、と言うんです。理想の教会を除く小窓って言いましたが。さて皆さん、これはまあ、約2000年前のこの教会の姿でありますが、今の私たち、私自身も含めて、自ら、一人一人、この教会を覗いて、どういう、その小窓から覗いて何が見えてくるでしょう。ちょっと一遍問いかけてみたいな。何が見えてくるか。何が聞こえてくるか。そこに、感謝の、神への感謝が溢れてくるか。パウロは、ヒレモンの信仰団に対して、どういう意味で感謝をしたのか。その感謝が、ぐーっと拡大しているのは、たかたか7節ですけれども、特に5節、6節、7節、そのことが記されています。見てまいりましょう。もう一度5節と6節を読んでみます。5節に、というのは、主イエスに対するあなたの信仰と、聖なる者たち一同に対するあなたの愛とについて聞いているからです。私たちの間で、キリストのためになされているすべての良いことを、あなたが知り、あなたの信仰の交わりが活発になるようにと祈っていますと言っています。5節の前半に、主イエスに対するあなたの信仰と言ってるんですね。で、この対するっていうのは、他の日本語訳読むとすごくよくわかるんですが、抱いているっていうぐらいの、単なる信仰を持ってるっていうだけじゃなくて、頭で単に把握してる、聞いて知ってますとか、ああ、聖書にそう書いてありますから、知っています、そういう信仰ですとか、それよりももっと深いと言いますか、頭で把握しているだけではなくして、自分の、もちろん頭も心も全存在を持って、それを自分のものとして抱いているんですというぐらいの意味です。ですから、抱いているという以前の訳の私はいいと思っているんですが、そのことについてまずパウロは感謝しますと言っています。で、この抱いているって言いますか、こうまあ私たちの聖書では対するという言葉ですが、この言葉に非常に近い言葉が、イエス様がおっしゃった言葉の中、お言葉の中にあります。それは、どうぞお聞きください。ヨハネによる福音書の15章の5節に、イエス様が十字架におかかりになられる前に、おっしゃった言葉です。私は誠の葡萄の木。で、今、その旧約の言葉を用いて、あなた方が私につなぐ。私は葡萄の木である。誠の葡萄の木である。あなた方が私につながっており、私があなた方とつながっているならば、あなた方は豊かな実を結ぶという意味のお言葉がありますね。つながっているという言葉。しっかりつながっている。まあ今、そんなしてくださいと言いませんが、大人の方は手をつないでし、もう離さないでくださいというぐらいの意味です。つながっている。で、つながっているというのは、なんか特別なこういう礼拝の時とか、なんかことある時に繋がってんじゃなくて、いつでも繋がってるんです。 そういう意味で日々につながっているということです。ということは、今日開きましたフィレモンへの手紙のこの五節の前半の言葉、抱いているというのは、いつもつながっている、日々につながっているということ。そういう信仰です。そのことをパウロは感謝しています。私たちは、毎日もちろん日々の生活をしているんですが、こうしてお互いの集まりとか、何かことをすると、ことをなすときに、特別ということに集中するんです。ある意味では今日は特別な礼拝と言ってもいいでしょう。教会創立72周年記念感謝礼拝という特別な礼拝かもしれないと思われます。もうクリスマスに至っても特別も特別、ザーッと皆さん大勢来るわけです。まあそれは大事なことです。特別伝道集会とか。大事なことなんですけども、いつしか私たちは特別という言葉に変に慣れしすぎてしまって、特別でないと納得できないとかね。そういうことに結構なりがちなんです。満足できないと言いますか。確かに信仰というのは特別なことなんですけれども、特別な日の特別なことのためだけにあるんじゃなくて、日々の普通の生活においてこそのことなんです。主イエスに対するあなたの信仰とパウロがフィレモンにこのことについて感謝しているのは、いつものいつものことなんだよと言っています。そのことを見ているんです。さらに6節に参りますと、その信仰が、パウロはあなたの信仰の交わりが活発になるようにと祈るというんです。フィレモン個人だけじゃなくて、交わりですから、交わりというのは、2年前からこの教会が頻繁に使っている言葉です。コイノーニアというやつです。コイノーニアというのは、お互いに共通としている、主イエスキリストに対する信仰から共通のものです。それを一人だけじゃなくて、みんなと共有しているというのが交わりなんです。あなた方が、この信仰の同じ信仰を共有して、それを共通のものを共有している、それが絶えず活発である、生き生きとしているという。その証拠にこの家にある教会がそうであったというんでしょうね。私たちは自分一人ということも大切でありますが、いただいている、この抱いている、つながっている、この信仰をお互いに分かち合うときに、イエス様っていう方がよーく分かってくるんです。分かち合うというのは自分一人占めできないんですから、もしそれを知らなかった人に伝えていくわけですよ。これが伝道です。もしそれがちょっとこう、泣いていたならば、励まし合うって。これも分かっちゃうでしょ。そこに人と人との関係が生まれてきます。ですから私は語れば語るほど、証しすれば証しするほど、ああ、イエス様が近くにおられるな、身近な方だな、ということを覚えるんです。これが、生き生きとした信仰の交わりが活発になりますようにということです。もう一度自らに当てはめても言いますけれども、その信仰をお互いどっかで分かち与えていただいたはずなんです。クリスチャンホームの人であったとしても、親御さんと一緒に来られて、そこで、そして教会に来て分かち与えられた。もちろんそうした人々に対する感謝もありますが、ああ、これは神様が恵みによってイエス・キリストに言ってそれを私に与えてくださったんだなということを知りますと、感謝がぐーっと引き上げられるんです。感謝が高くなると言います。感謝が高く広がると言いますか。それとともに先にいただいているもの、その信仰を分かち与える立場に立つこともあると思うんです。あなたこの信仰を受け取りなさいよ。恵みですよ。そうさせて、お互いその相互作用があると思うんですが、ああ、それも私が何かさせていただいたというよりも、神様の恵みによってそれさせていただいたんだからということを知るならば、その感謝は謙遜になってくるんです。私がやったからとかね、じゃない。神の恵みによってさせていただいたから、心が低くなる。 ですからこの感謝は上下運動するんです。まあ、上下運動というか、高くなったり低くなったり。生き生きとした信仰の交わりが広がっていきますよ。これ、フィレモンだけに語られた言葉だろうか。もう少し見てまいりましょう。もう一度五節と七節を今度見たい、次見たいと思うんですが、もう一度五節から言いますと、五節と七節。というのは、主イエスに対するあなたの信仰と、次ですね、聖なる者たち一同に対するあなたの愛とについて聞いているからです。とんで七節。この愛について。兄弟よ、私はあなたの愛から大きな喜びと慰めを得ました。聖なる者たちの心があなたのおかげで元気づけられたからです。この元気づけられたのはまた来週にももう一度出てまいります。それともかくとして、もう聖なる者たち一同にというんですか、入り好みしない。この人だけ、あの人だけじゃなくて、生徒たち一同にです。あなたの愛が外に向かって広がっていることをパウロは感謝しています。で、その感謝は七節に、信仰者であったフィレモンの愛のゆえに、パウロ自身が大きな喜びと慰めを受けた。これを来週に取り上げることです。大きな喜びと慰めを受けた。そればかりではない。パウロだけではなくて、聖なる者たちの心があなた方のおかげで元気づけられた。この元気づけられた。よく私礼拝の中で言うんですが、この言葉はイエス様が特別に好んで用いられた言葉です。その代表が、重荷を負って苦労している者を私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげようという、休ませてあげようということは全く同じ言葉。もしこの中で英語の聖書を読む方いらっしゃったら、これリフレッシュって書いてますよ。リフレッシュさせてください。本当の意味の安息休みはリフレッシュしてくださり、力づけてくださり、元気にしてくださっていく。パウロは今日のところで、ヒレモンよ。あなたの愛の技を通して、聖なる多くの者たちが、本当にあなたのおかげで元気づけられ、リフレッシュされて力づけられているのです。そのような愛の感覚がこう及んでいたことに対するパウロは感謝を表しています。この感謝はどこに向かっているでしょう。横にぐーっと広がっているんです。人々の方に向かっている感謝であります。私たちは時々不平が出ますよね。と言いながら、ブツブツブツ。なぜ私たちはこんな不平の専門家かなと思うときあるんですが、不平の専門家になるより感謝の専門家になったらいいと思います。かくいう私も自分に言い聞かせてるんです。不平痛くなると感謝の専門家になれよという感じです。皆さん、不平が出てまいりますとですね、だいたい要求が多くなるんですよ。ところが感謝は、いただいている主から、神様からいただいている数々の恵み、人からを通して与えられているものに対して、こう、喜びとともに感謝が溢れてきますね。その時に知ることができるものが、それは人の愛を知ることができます。その人のうちにある素晴らしいものに対して感謝できます。これも私も何年前からこれ記述がさせてもらったでしょうか。牧師をさせていただいているや牧師だけでないと思うんですが、人と接するときは必ず最初にするんです。まず、この人に感謝しますと自分に言い聞かせる。言い聞かせるだけじゃない。本当に感謝しなきゃならない。誰に向かって。だいたいいつも司会者がちょっと前に。例えば、指揮者のおさべさん。感謝しますって言うと、おさべさんの言いところがガーッと膨らんで見えるんです。おさべさんが、はぁ、はぁ、って言うと嫌なことがいっぱい見えてくる。ごめんなさいね。いっぱい感謝するとね。お互いこれからそうしてみてください。ピンポイント当ててもいいんですよ、もう。なんで私だけとなって、おさべさんだけにしときますが。お互いに感謝します。不思議ですよね。ああ、その人のうちに神様からいただいている恵みと、神様に愛されていらっしゃるということが感謝を持って受け止められてくるんです。そうするとその人が見えてくる。そうすると、広がりが出てきます。 私は心の広さというのは、どれだけの人にどれだけの理解が持てるかにかかっていると思っています。そこに生まれていくのは感謝じゃないでしょうか。今日このところで、パウロがヒレモンにそのことを感謝しているのは、あなたの愛がこの世に満ちているのを感謝しますと言っているんですね。上限広がり、上に広がり、生き生きとした信仰に対して、広がる愛の豊かさに対して、感謝しているわけです。今年5月にお伺いした教会の、もう老先生が、おそらく私は日本イエスキリスト教団の牧師ということで、この証をしてくださったんだろうなと思って感謝してますけれども、これも本当に感謝してますが、5月に静岡のある教会にお伺いして、ご用意させていただきましたときに、こんなことをおっしゃったんです。まあ、親しい間柄でもありますけれども、これからご紹介する日本伝道隊の話をしてくださいました。私たちの団体も日本伝道隊の働きからいろんな意味で生まれてきたんですね。1903年に英国でその日本伝道隊が設立されて、それが初代の宣教師たち働きによってどんどん広げられ、その一つの大きな港の近くにある港が伝道館なんです。で、本田先生は戦後そこで焼け野原の後で伝道を立てて、伝道を始められたのは、1946年なんですね。で、その先生が、今最初紹介しました先生がスコットランドのダンブリンというところに、出張で行かれたときに、その小さな町だそうです。日本伝道隊の年会が持たれていた。日本伝道隊英国は1999年までですので、それまで若いとき行かれたようでありますが、でそこで40、50人の人たちが集まって、あと集会がある前に30分前からみんなが集まってきて、プレイヤーサークルという祈りの集いがあったそうです。どうも私それ、前々から聞いてたんです。先輩の先生から、あ、そんなのがあるっていうのは。で、その先生がそこに集われた、今紹介した先生が集われた時にみんな、集まってきて、膝にこの聖書を置いてですね、人課題の、こう、置いて、それ、皆さん、涙流して祈ってると。まだ誰一人そこに日本に行った人いないそうですが、どういう祈りか。多分私は日本イエスの牧師だから、その名前をたくさんあったそうですけども、こんな祈りをされたそうです。深海地にいる人々のために。塩屋にいる人々のために。で、本田さんという言葉が出てきた。多分本田先生のことでしょう。本田さんのために。工藤さんのために。まあ、全然校長のお名前。とうとう川原月が出てこないわけですが。出てこなくていいんですが。で、その行かれた先生は、ああ、この祈りが。彼らは誰一人として日本に行ったことがない。何人か初めて日本人に会ったそうです。私はその証をお聞きしたときに、今私がですね、この神戸中央教会ですが、日本の教会で、私たちの無理から使わされていった台湾の人々のために、中国の人々のためにってどれだけ本気になってるかなと思います。とともに合わせて、大きな主の恵みの中にあることですが、そうした私たちが知らない方々の祈りが積み重ねられていた。なんかその小窓からそれを覗くような思いをしました。この朝もう一度自らに問いかけています。私たち一人一人と、この教会を覗く小窓を見たときに、何が見えるか。生き生きとした信仰の交わりだろうか。まあ、そうだと思います。豊かな愛が拡大していく。それが小窓から見える。私は72周年を迎えて、過去のことを大いに感謝したいと思うんですが、今どうか。神戸中央教会の小窓から何が見えますか。何が聞こえてきますか。どんな感謝が溢れていますか。どうぞこの朝、昔々の手紙ですけど、今語りかけられている手紙です。信仰を抱いているそのことを感謝し、それが信仰の交わりの中で、 多くの方々をその恵みに預からせ、それが愛となって横に広がっていく、それが豊かなものが見えてくる。まあ大きな窓でもいいと思いますよ、小窓でも。このことにおいて、この御言葉通りです。いつも私は神に感謝しています。いつも私は神に感謝しています。今この感謝を持って、これから進んでいこうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。